喫茶店。モノマネをこよなく愛する店主がモノマネ好きのお客様と毎週懐かしい思い出話に花を咲かせます。90年代に一世風靡したモノマネ王座決定戦、細かすぎて伝わらないモノマネで開花した素人さんモノマネ、そしてモノマネ好きにはたまらない聖地、そっくり館キサラ。たかがモノマネ、されどモノマネ、世代丸分かりのトークで楽しくおしゃべりするのがこのお店。さて、今日のお客様がご来店されたようです。隣の席から聞こえてくるおしゃべり、こっそりとお楽しみください。あ、いらっしゃい、ナタリーさん。
あ、どうもこんにちは。今大丈夫ですか、マスター。
今、はい、あの年末ね、師走なんだけど普通に空いてるから、
ちょっと今日は年末のご挨拶も兼ねて企画をご用意しました。
え、そうなの。
はい、よろしい。絶対喜んでくれると思う、絶対に。
私すっごい喜ぶかな嬉しい、クリスマスプレゼント。
そうなんです、よかったらこちらをお納めくださいませ。
リナさんのポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。坂本冬休みでございます。私はモノマネタレントをして今年で20年になります。まあね、この皆さんも一緒ですけど、コロナ禍で、ね、2年半3年になりますが、マスクまだしてますか？もうマスクしてると免疫逆に落ちそうなぐらい苦しくなりますね。もうマスクをしてもしなくても、ワクチン打っても打たなくても、まあ仮にコロナにかかっても治っても、結局免疫なんですよね。免疫を強化することの一番大事なことはエネルギーを出すことであって、特に声を出すって本当大事なんですよ。声ってね、マスクずっとしてると、いざ喋ってって言われても、なかなかお腹から声が出ないものなんですね。でも声ってエネルギーで、例えば、大荷物を両手で持ってて、転びそうになった時に、あっていうのが声じゃないですか。そうすると、あって言って転ばないで済んだりとか、物を持つ時にも座ってる人が立つ時に、よっこいしょって言うじゃないですか。それも全部エネルギーだし、声を出すことっていうのは自分を表現することなんですね。で、ちょっとリナさんからお伺いしたんですけど、リナさんが大切に皆さんにいろいろいつもお言葉を伝えてる中で、モノマネ好きな方が多いということをお伺いしました。モノマネってね、一瞬で人をね、周りを明るくするってこの場の空気を全部変えるっていう、素晴らしい技術でツールだと思っています。私は子供の頃、ちょっと学校に転校してきて馴染めなかった子がいたんですが、小学校の時ですが、その子のモノマネを、その子の特徴を大げさに伝えていたところ、こんな面白い子がいるんだと言って、別の学級からその子をみんな見に来るようになって、その子が人気者になったんですね。それってとってもその子の特徴は魅力なんですね。リナさんにも、私これからまたお話しすることがたくさんあれば、リナさんの特徴は魅力なんです。リナさんにしかないものなんですね。そうするとそれを私がリナさんってこういう人がいるよ、こうやって喋るんだよって、私が見たリナさんの魅力をみんなに伝えてあげると、リナさんがいないところでも、リナさんの存在価値がとっても大事に皆さんに伝わるんですね。だから例えば私が坂本冬美さんを10代、20代の子たちの前で歌ったら、10代、20代の子って、でも、あ、こういう坂本冬美さんってこんな素敵な人がいるんだ。または、こんなに写真中写真を言ったり、鼻をもごもごする人がいるんだ。どんな人って見たくなるのがモノマネ。全部いい意味でですよ。リスペクト、尊敬で相手を称賛するということだけで、私はそれでやってます。私がボランティアをやってた時に、衝撃を受けて、さらにモノマネを深めたのは、美空ひばりさんの真似をして、赤いドレスを5000円で買って、老人ホームさんに行った時に、目があんまり見えなかったおじいちゃんが、美空ひばりさんが来てくれたと思ったんですよね。うん。目があんまり見えないから。赤いドレスでぼーっとしてて、もう特別養護老人ホームなので、結構もうわけわかんないおじいちゃんいっぱいいます。でも、その施設の方が、職員さんが、おじいちゃんって、美空ひばりさん来たでって、ひばりちゃんよって言って、そしたら、そのおじいちゃんが、の頭の中には、美空ひばりさんが来てるように見えたんですよね。で、7年間こうね、硬直して固まっていた、こう、硬直して固まった手が、美空ひばりさんの手を握るために、ちょっとずつ動き出したんですよ。時間をかけて。で、 職員さんが、おじいちゃん手が動いてるってなって、もうええってなってね。で、その硬直した手がやがて開き、私の手をひばりさんの手だと思ってぐっと握ったんです。そしてそのおじいちゃんはその手を自分の股間に持ってきます。これは何かというと、まさに笑いと感動なんですよね。笑いと感動をそのおじいちゃんが私とか職員さんにくれたこと、それは美空ひばりさんを真似させてもらった私がおじいちゃんって長生きしてちょうだいね、具合どうなのって言ったら、あ、ひばりちゃんも戦後ね、しょって立った日本の歌姫、美空ひばりが52歳で他界した美空ひばりがおじいちゃんの中にずーっとあるんですよ。そのおじいちゃんの情報の中にひばりさんが入ってきたから、もう生きるエネルギーが湧いてきて、で、手が動いたというね。それはね、これね、テレビでもお金もらってやるショーでも経験できない。本にも教科書にも載ってないんですよ。自分の体で体験したことなんですよね。それからやっぱりもう、やっぱりモノマネってすごいなってさらに思ったんですよ。自分が売れたいとか、自分が稼ぎたいとか、それやっぱ仕事だから、そこも もちろんありますけども、それより大事なのって、心の豊かさを持って、人に尽くす、モノマネをやって尽くすということが、結局自分の豊かさ、そしてショーのクオリティのアップ、そして世の中の人が呼んでくれるショーができるということにたどり着いて、ね、正座して立てない人、首が曲がったまま動けない人、この人にどうやってショーを見せますか？どうやったら心に何か届きますか？上からステージからやったって首が曲がってたら何も見えないですよね。こういう時はもう床を這うようにして下から入っていかなければお客様の顔も見えないし、心も動かないんですよね。これ私最初できなかったんですよ。どうやったら、最初から誰もできないんですよね。どうやったらいいんだろうって、もう苦しみ、もう悩み、その中でお金ももらえないって、まず心を磨く勉強しようと思って行ったボランティアがなければ今の坂本冬休みはないです。多分これはやってる人がいないんですね。ボランティア行く人はいますけど、何百件も積み重ねて、そのどうやったら心に届くかだけのためにやってきた人は多分いないです。だから坂本冬美さんにもその思いとか活動が全部届いて、あなたなのって言ってくれてるの、私の名前であっちこっち、だから着物をプレゼントしてくださったし、それがなかったら今ないんですね。それがなかったらナタリーさんとかリナさんにこうやってつながれても、まあ私モノマネタレントですけどって、自分のやってきたことは活動は言うかもしれないけど、自信を持って今からモノマネをやろうとしてる人に、モノマネが大好きな人に、本当にモノマネってすごいんだよっていうのを語れる言葉は私にはなかったと思います。だから経験しかないんですよね。刑事じゃないけど現場百遍じゃないですけど、もう現場で現場で、だから皆さんがね、モノマネ大好きで今回こうして冬休みと話したいって言ってこの門を叩いてくださったっていうのは、もう皆さんの大きな第一歩で、やっぱりね、モノマネタレントさんがどう接してくれるんだろうかとか、これ聞いていいんだろうかとか、いろんな思いでやっぱりこう壁ってなかなか開けにくかったり、どうしたらいいんだろうって思う中で、思い切ってやってくれたことがこうやって冬休みとつながり、そして皆さんこう、皆さんのポッドキャストを楽しみに聞いて、モノマネやってみたい、オーディション行きたい、ステージに上がりたい、自分の一ネタで誰かを笑わせたいって思う、それのあれですよ、橋渡しを皆さんがしたんですよね。だから大きな役割だと思いまして、香港にいらして、その中でいろんな大変なこともある中で頑張ってくれてるっていうのは、もう自信を持ってこれからも皆さんがもっともっと広げていかれたらいいと思います。そして一人でも多くの方がモノマネをやりたいとか、モノマネについて知りたいとか、よくわかんないけどモノマネの世界知りたいとか、ちょっと一声やってみたいとか思う方がいたら、そうですね、集まってくださるなら、私はオンラインを開いて、そういうことは伝えられることはしたいと思いますよ。今日のリナさんの思いで。はい。
ありがとうございます。こんな感じで、
いかがでしょう？え、泣い
てる？もうすごい泣いちゃった。
今日のお品書きいかがでしたでしょうか。この平成モノマネ喫茶、毎月素敵なお客様をお迎えして毎週1回開店いたします。来週もぜひ皆様のお越しをお待ちしております。この喫茶店の看板はネオ五条楽園の矢蓋様のご提供、社外取締役は彼女に三国志の話をしたら止まらなくなったんだかのマイヤ様のご協力でお送りいたしました。